どうぞ新約聖書のピリピ人の手紙の4章、今日は6節そして7節のところ、どうぞお開きください。パウロはいつも喜んでいなさいと命じました。ということは、我々一人一人はいつも喜んで生きることができるということです。そしてこれまで私たちは喜びを持って歩み続けていくためにはどうしたらよいのかを学んできました。ちゃんと御言葉はそこまで私たちに教えてくれています。また私たちは寛容な人になることについても学んできました。あなたは確かに寛容な人として生きることができる。そして感謝のことに、救いに預かったあなたを主は日々変えて、ますます周りの人々が確かにこの人は寛容な人だと、そのように言われるような、そういう人へと変えられていくって。じゃあそのためにはどうしていったらいいのか、どんなふうに歩んでいったらいいのか、そのことも我々はもう学んできました。で、この喜びにしても、この寛容にしても、私たちが言えることは、この御言葉で私たちが示されたいつも喜んでいる人、寛容な人っていうのは、信仰において成長した人々です。信仰において成長している人たちはまさにそのような人たちです。いつも喜んでいる人、そして本当に寛容な人として歩んでいる者たち。なんでそう言い切れるのかって、喜びも寛容も主イエス・キリストご自身の特徴だからです。聖霊なる神はあなたをそのような人へと変えようとしてらっしゃる。だからあなたは主がそうであったようにいつも喜ぶ人として、そして寛容な人として成長していくことができるわけです。いいです。そのように神はあなたを変えようとされているというんです。問題は、私たちがそのようになりたいと願って、その神が教えてくださったその通りに私たちが歩んでいくかどうかです。今日私たちがご一緒に見るのは、同じように主の豊かな祝福、その中の一つであるこの平安ということについてご一緒に見ていきます。これも同じように信仰において成長している人たちの特徴です。平安を持って歩み続けている人々。今日私たちは、じゃあどうしたらこの平安を得ることができ、またこの平安を持ち続けていくためにどうしたらいいのか、この主の教えをご一緒に見ていきたいと思います。まず最初に私たちが見たいことは、平安をどうしたら得ることができるのかです。で、今お話しているのは、平安を持てるときに平安を持つ、持てないときに持たない、そういうこの世が言う平安の話じゃありません。主イエス・キリストご自身が約束されたように、私は彼らに私の平安を与えるとおっしゃった。神様ご自身の平安、この世のものをもっとして理解することのできない、またこの世のものをもっとして得ることのできない、その神様の平安をどうやって得ることができるのかです。非常に皆さんがよく知っておられること、どうしたらこの平安を得ることができるのか、簡単でしょ。救いに預かることです。救われることです。神に逆らってきた私たちが、この神を受け入れることによって神の平安をいただくんです。なぜなら、聖書が教える神は平和の神だと言われています。このピリピ人の手紙4章の9節でも平和の神と記されています。イザヤ書の9章の6節でもこの神は平和の君と言われています。ですから、平和の神を受け入れることによって、私たちは神様の平安を持って生きるものへと生まれ変わるということです。ですから、イエス様をお信じになってらっしゃらない方、罪がまだ許されていなければ、この神の祝福をいただくことはないです。 これは神の祝福なんです。そして神と和解し、この救いを求める者に神はこの素晴らしい平安という祝福を与えてくださるんです。ですからそのことはもう皆さんよく存じのように、まず救いに預からなきゃいけないということです。さて問題はここからです。どのようにしたら私たちはこの平安を保ち続けていくことができるかです。どうやったらいつも心が平安で、そして心から本当に満足を持って喜びを持って歩んでいくことができるのか。この6節の御言葉をご覧いただきますと、このように記されています。何も思い煩わないでって、まずパウロが言うことは、あなたから平安を奪っていくことが、奪っていくものがあるって言います。あなたから平安を奪っていくものは一体何なのかって、パウロの言葉を借りれば、それはまさに思い煩いです。それがあなたから平安を奪っていくって言うんです。いろんなことに私たちは気をもみます。いろんなことを考えて苦しんだり、またいろんなことで思い悩んだりする。そしてその結果、我々のうちから平安が消えていくのを私たちは経験しています。ひょっとしたら昨日まで喜んでたのに、いやもっとさっきまで喜んでたのに、さっきまで満たされてたのに、いろんなことが起こって、それが人の言葉かもしれないし、出来事かもしれないし、さまざまなことによって急に心が騒ぎ立つような、平安を失ってしまった、そういったことは私たちよく経験することです。だから我々が一緒に見ていきたいのは、どうしたらそういったものから自分の心を守ることができるのかです。どんなことがあっても、何があろうと、私たちがこの平安を持って歩み続けていくことができると神様がおっしゃっているわけですから、じゃあどうしたらいいのかです。でそれを我々見ていく前に、さっきからお話しているように、私たちは残念ながらいろんなことに心を騒がせるものです。いろんなことが起こります。そしてその結果、希望を失って、そしてある人々はそのゆえに自分の命を絶とうとするような、そういった行為に至ってしまいます。世界保健機関によると、世界では30秒に1回程度の自殺が起こっていると言います。この世界で1日に約3000人ほどの人々が自殺をしているって、非常に悲しい話です。1日に3000人ですよ皆さん。調査するといろんなその原因が見えてきた。なぜ彼らがそのような死に至ったのかって。4つの原因を見ることができるんですが、その中の1つ目は健康問題が一番多いって言います。2つ目は経済とか生活問題であるって。3つ目は家庭問題であるって。そして4つ目は勤務問題であると、仕事のことですね。いろんなことを思って私たちは希望であるとか、希望を失ってしまったり、絶望を覚えたりします。例えば我々が病気になったとき、病気の苦しみを経験しているとき、またそういった病気を患っておられる皆さんを介護したり看病したりすることによってとか、愛する家族の死を経験することによってとか、また家族の中における不和を経験するときに、夫婦間であろうと親子間であろうと、また倒産を経験することによってとか、さまざまな負債を負うことによってとか、人間関係の問題であるとか、子どもだけではありません、いじめを経験することであったりとか、暴力が家庭であったりさまざまなところでなされることによってとか、また自分の進路がよくわからなくてとか、いろんな要因を我々は考えることができます。でもこういうことが言えるんじゃないでしょうか。今置かれているその現実に希望が見出せないとき、私たちは平安を失ってしまう、希望を失ってしまうって。で実はこういった例が聖書の中にも出てきます。今から2つの例を皆さんにご紹介したいんです。なぜなら希望を失うことによって平安で亡くなってしまって、そしてその結果 ある人は命を自らの手で奪おうとする、そういった選択をしようとしていたような人々が聖書の中に出てくるんです。最初にお話したい例は絶望のどん底にいた母親と息子の話です。なぜ彼らは絶望の中にいたかというと食料がなくなりました。そして彼女は自分の息子と一緒に自殺を図ろうとしてたんです。そういう例が出てきます。エリアと一人のヤモメの話です。列王記の第一、旧約聖書の列王記の第一17章のところにその話が出てきます。ちょうど神様が預言者エリアにシドンに行きなさいと言います。シドンというのは今のレバノンの第三の町です。そこに出ていくようにというわけです。そして彼はそこへ出ていくわけですが、そこで薪を集めている一人の女性に出会います。エリアは彼女に声をかけてこう言うんです。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。11節。彼女が取りに行こうとすると彼は彼女を呼んでいったと。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り2、3本の焚き木を集め帰っていって私と私の息子のためにそれを調理しそれを食べて死のうとしているのです。状況はよくわかりますよね。もうその壺の中を見るときにほんの一握りの粉しか残ってないって。そしてそれを焼くための油も一回で使い切ってしまう量。これから先どうなるんだろうって。どうやって我々は生きていくことができるんだろうって。食べ物がないって。ですから彼女が考えたことは最後の食事をとって、そして死のうって。希望がなかったんです。絶望の中にいたんです。その時に彼女はそのような選択を考えてました。もう一つの例を挙げましょう。これは勝ち目のない敵との戦いに直面してたんです。どう考えたって勝ち目のない戦い、その戦いに直面した時に人々は平安を失いました。そして恐れを抱きました。誰の話かよく皆さんご存知です。ダビデとゴリアテの話です。サムエル記第1の17章のところに出てくる話です。よく皆さんご存知の話ですから詳しい説明は避けますけれども、ペリシテ人たちがイスラエルに戦いを挑んできました。そしてペリシテ人の一人の代表がイスラエルの民の前に立つわけです。名前はゴリアテでした。身の丈、身長は約3メートル。巨人です。しかも彼がその身にまとっているその鎧は約57キロ。大人一人分ぐらいのそのような重さの鎧を身にまとっている。そしてこのゴリアテがイスラエルのために叫ぶわけです。誰か一人を選べって。そして俺と戦って、そして俺を任したら我々がお前たちの奴隷になろうって。しかし俺がその人物を倒したらお前たちが我々の奴隷となるんだって。サムエル第一の17章の中で11節にはこうあります。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈し非常に恐れたって。その情景が描けますよね。どうやってこの巨人に勝つんだと。我々その民族のすべてがこの我々が選ぶ一人の人物の肩にかかってるって。もし彼が負けたら我々はみんなこのペリシテ人の奴隷にならなきゃいけないって。大変な恐れでした。どう見たって勝ち目がないって。ですから同じ17章の24節でもこう言います。イスラエルの人は皆この男を見たとき、その前を逃げて非常に恐れた。勝ち目がないと思える敵と遭遇したときに 我々は希望を失ってしまいます。確かにこうして見たときに、彼らはその平安もそして希望を失ってました。私たちも実際にこんな身の丈 3メートルもあるような人物に会うことはなくても、こんな敵に遭遇することがなくても、でも人生の中でいろんな敵に遭遇するじゃないですか。いろんなことに我々は遭遇するときに、これはもう無理だ、不可能だ、絶対にこの状況を改善することなど不可能であるって、そういった我々の力ではどうにもならない敵に遭遇するときに、私たちの心はぐらつくんです。ちょうど彼らがそうだったように。だから結局私たちの問題っていうのは、自分の力で何とかしようとするわけです。そして自分の力ではどうすることもできない、どうしていいかわからない、そういう状況に直面したときに我々は希望を失ってしまうんです。まさに今我々が見てきたように、もう粉が尽きるって、油がなくなってしまうって、あまりにも巨大な敵だって、無理だって、勝ち目がないって、これから先何を食べていったらいいんだろうって、こういった自分の力ではどうにもならない状況に遭遇したとき、自分の力で解決できない問題に出会ったとき、我々は希望を失います。そんなことに今皆さん直面してません？病気かもしれない、どうすることもできない、経済的な問題かもしれない、どうすることもできない、そういった自分ではどうすることもできない、そのような敵に遭遇したときに、我々も悲しいことに信仰者である私たちもこの平安を失ってしまうんです。心は騒ぐんです。ソロモンはこんなことを箴言の12章で言います。心に不安のある人は沈みって、心に不安があるとその人は沈むって言うんです。その人の心は沈んでいくって言うんです。なぜなら心に不安があるからって、箴言の12章の25節の御言葉です。ですから正直に自分を見るならば、ありますでしょう、皆さんも平安を失ってしまうとき、心が騒ぐとき、どうしていいか分かんなくなるとき、希望が見えなくなって失望を覚えるとき、感謝のことに聖書は我々にどうしたらいいか教えてくれています。そういう中にあっても、あなたが神様の与えてくださった平安を持って歩み続けていくためにはどうしたらいいのか教えてくれています。この御言葉をもう一回見てください。6節のところ、まず6節のところでパウロは何も思い煩わないでって言います。ということは、彼が最初に言いたいことは、ね、思い煩ってはいけないと。だから最初から禁止の命令が記されています。これをしてはいけないということです。今すぐに思い煩うことをやめるようにっていうんです。それが最初の命令なんです。そして今度は肯定的な命令に移っていきます。見てください。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと。思い煩うのをやめてこうしなさいっていうんです。それは何かっていうと、願い事を持って神に知っていただきなさいって、願い事を持って、何の話かって、祈りの話ですよ。祈りを持って神様にそのすべてのことを知っていただきなさいって言うんです。で、特にここで言われているこの願いっていうのは、特別な必要を抱えるときにその内側から込み上げてくるような特別な願いの話です。もう切羽詰まったような状況で内側から出てくる、そういう願いの話です。だってそういうことが私たちの心を乱すからです、ね、じゃあそういう時にどうしたらいいか。パウロが言うのは、主にすべて知っていただきなさいって、神の前に全部持っていきなさいって言うんです。で、それはそうしないと神様がわからないからではありません。よく私たちの祈りの中で神様に一生懸命すべての状況を説明してらっしゃる方がいる。説明する必要ないんです。神様が全部ご存知なんです。でもあなたの心の中にあるいろんなその 葛藤を主の前に持っていったらいいって言うんです、ね、そしてここまでは皆さんもよくやってらっしゃると思うんです。ありますでしょ、我々いろんな問題を抱えたときに、その問題が大きければ大きいほど我々の祈りに影響を及ぼしますでしょ。普段以上に熱心に祈るって、そういう時ってどっちかっていうと私たちのその抱えている課題があまりにも大きすぎてどうすることもできない、自分の力でどうすることもできない、そういう問題に我々遭遇した時に我々一生懸命祈ろうとするじゃないですか。残念なのはそれが終わったらすぐ祈りを忘れるというこの悪い習慣をなんとか直さなきゃいけないんですけれども、だから私たちは一生懸命祈るんです。例えば社会にあって、あの人さえいなければなって、そうするとどうするかというと、その人は神様なんとか遠ざけてくださいとか、今苦しい環境に置かれているとするならば、主よどうぞこの環境を改善してくださいとか、病気であればなんとか神様この病気を癒してくださいと、今持っているこの悲しみをどうぞ神様癒してくださいと、もう介護や看病で疲れてます、どうぞこの疲れから解放してくださいって、将来のことを考えると不安で仕方がないです、どうぞこの不安を払拭してくださいって、おそらく多くの皆さんがそれに似たようなことを一生懸命祈り続けてこられていると思います。しかし問題は、その祈りを通してあなた自身が平安を持っているかどうかなんです。いいです、パウロが私たちに教えてくれているのは、あなたがどのようにすればその神から与えられた平安を持ち続けていくことができるのかという話です。そしてパウロが言うのは、それを神のもとに持っていきなさいって言うんです。なんで持っていくか、それによってあなたが平安に満たされ続けていくためにです。しかし一生懸命祈ってるのに、熱心に祈ってるのに心が平安かというと、その心は不安が増し加わっていったり、ますます心が思い煩いに満たされてみたり、だから一生懸命祈ってんのに、こんなに願い事を神の前に伝えてるのに、なんで自分の心はって、もしそういうことで悩んでらっしゃる方がいたら、すごいことを神様は私たちに教えようとしてくださってるんです。見てくださいます、この6節のところでパウロはこうおっしゃいました。何も思い煩いないであらゆる場合に、次に出てきます、感謝を持って、これが全ての鍵なんです。感謝を持ってあなたの願い事を全て神に知っていただきなさいというんです。確かに今まであなたはご自分が抱えているその願い事を洗いざらい主の前に祈ってきたかもしれない。しかし問題なのは、あなたが祈り続けているその問題、あなたを苦しめている問題、解放されたいと思っているその問題、その問題を主に感謝したかどうかなんです。もう一度繰り返しますよ、大切なところだから。あなたを苦しめていること、あなたを悩ませていること、あなたを不安に陥れること、あなたから希望を奪っていくこと、あなたが脱出を求めているその問題が与えられたことを主に感謝しているかどうかなんです。いいです、パウロがここで命じていることはそのことなんです。我々が一番感謝しないことは何かって、苦しめる問題を我々は感謝しないんです。しかしパウロが言うのは、あなたを苦しめる、そしてあなたを 間違うと間違った方向に導いてしまう。つまりあなたからその平安を奪ってしまう。あなたを悩ませるその問題自体を神の前に感謝しなさいって言うんです。神様、この病をくださって感謝しますって。そういう証を我々何人もこの講談から聞いてきましたでしょ。病を患って、そしてこの苦しみにあったことは私にとって幸いでしたという人々の証を聞いてきたじゃないですか。人間は私たちを苦しめるその問題を感謝したくありません。だからいつまでたっても平安を持って歩めない。主によって贖われた私たち信仰者一人一人が、主よ、この問題を感謝します。この病を感謝します。今このような状況に置いてくださっていることを感謝します。大変苦しい状況に置かれていること、神様、いつも私を悩ませるあの人を置いてくださったこと、この人を置いてくださったことを感謝しますって。でそんな話をすると多くの皆様は、そんなことは無理ですって、できませんって、そう思いになると思うんです。ですから皆さんね、聖書の言ってる感謝っていうのはこの世の中が言う感謝とは違うんです。ひょっとしたら今まであなたが持ち続けてきた感謝とも違うんです。いいです。御言葉が教える感謝っていうのは、主なる神様への信頼の告白なんです。我々がいろんな問題を抱えながら、その中にあって神様に対して感謝するっていうのは、確かに苦しいけども、辛いけども、悲しいけども、希望を失いそうになるけども、でも私はあなたを信頼してますという、その告白なんです。皆さんは神様の約束を知ってます。例えば、コリント第一の手紙の10章の13節に何てあります？神は試練に合わせるという話をするじゃないですか。でもその中にはこうあるでしょ。耐えられないほどの試練に合わせることはなさいませんって。今お聞きになりました？つまり、御言葉が言うことは、あなたが経験している試練は耐えることができる試練だって言ったんです。一つ。もう一つは、耐えられるように試練とともに、なんでその後、脱出の道を備えてくださいますって。このように神が約束を与えたんです。でも振り返ってみてください。なんで我々が希望を失ってしまうか。それは暗闇の中で脱出の道が見えないからでしょ。どうしていったらいいかわからないからでしょ。でも聖書は私たちに教えてくれたんです。神は耐えられない試練に与えないし、耐えられない試練を与えないし、脱出の道を必ず備えてくれるって。問題はなぜこの約束に立たないかなんです。この約束を忘れるから我々は希望を失うんです。どうしていいかわからない。確かに我々わかんなくても神にはわかってらっしゃるんです。だから神を信頼するんです。だから感謝するんです。もう何度も我々見てきたように、神様はどういう目的を持って我々にこのような試練を与えておられるか、我々知ってます。すべてのことを働きて益とするんだって。あなたの信仰が成長するために神はすべてのことをされてるんだって知ってるんです。それでいながら、なぜ我々はこの問題が私にとってプラスでないって言い切るんでしょう。この問題さえなければ私はもっと幸せだとか、もっと満足を持ってって言うんでしょう。我々が知ってる聖書の御言葉は、神様あなたを愛するゆえに、あなたの信仰が成長するためにこのレッスンを与えておられるというのに、神様どうぞこの問題を除いてくださいって。どうして我々はいつまでたってこれだけ学んでいながら、主よ、あなたがくださったレッスンを感謝します、どうぞしっかり学べることを学んであなたに会って成長しますようにって祈らないんでしょう。お気づきになります皆さん。今見た御言葉ってのはあれよく知ってるんです。神様の約束も知ってるし、神の成しておられる全てのことの目的も知ってるんです。そしてもう一つ言うならば、神様の道からも知ってるんです。神の助けは 全能なる神の助けであって、どんなことでもできるんだという信仰を我々持ってるんです。ピリピの4章の13節のところにそのように記されている。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできる。でありながら、なんで私たちはできないって言うんでしょう。ちょっと見えません、皆さん、我々クリスチャンの問題が。御言葉は聞いてはいるけれども実践しないんです。聞いてることに満足してんです。で、何度も何度も何度も何度も何度もそのことを繰り返してここでお話してます。実践しないことには何も起こらないからです。ただ聞くだけのものだったら信仰が成長するどころか信仰は停滞し、ひょっとしたら衰退していくんです。信仰の年数は長くても信仰においていつまでも赤子でいるのはなぜか、御言葉を実践しないからです。今我々が見てきているのは平安を持って生きることができるというんです。でも平安を持って生き続けるためには、すべてのことをあなたの益のためにしてくださっている神様に信頼を置いて、その問題を感謝する人になりなさいというんです。そのすべてのあなたが思う問題は実はあなたのためであり、神があなたを愛するがゆえにあえてあなたに与えてくださっているレッスンなんだって。ペテロ第一の手紙の5章でペテロがこう言います。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、いいですか、神が何をするかって話、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。ちゃんと理由が書いたんです。なんであなたが今そのような苦しみに遭ってるのかって。すべてあなたを愛する神があなたにそれを与え、あなたをより信仰において成長し、そしてより完全なものに変えていくためにです。ですから私たち信仰者の一番大きな、その信仰者としての歩みの鍵は何かって、主に信頼するということです。どうやったら喜びを持って歩み続けていくことができるかって、主に信頼することでしょ。主に信頼を置いて主の前を正しく歩み続けていくことです。寛容な人に変えられていくのはどうしてかって、我々は主を信頼し主に従い続けていくことです。御言葉が言うのは、あなたが平安を持って歩み続けていくために必要なのは、主を信頼して主に従っていくことです。主はちゃんと最善な計画を持って、あなたが成長するという計画を持って全てのことを導いていらっしゃる。ですからそのために我々が、主なる神がどのような方であるかを忘れてはならないんです。さっきお話したこの一人のヤモメの話思い出してくださいます。もう粉がなくなろうとしてる、パンを焼く油もないって、息子と一緒に自殺を図ろうとしていたこの一人のヤモメ、彼女がもう我々は食べ物がありません、最後の食べ物を息子と二人で食べて死のうと思ってる、そのように言った時にエリアは彼女にこう言います。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさいって。彼女はきっと言うこともできたんです。ちょっとお話していいですかって。さっきも言ったように、あなたにパン菓子を作るだけの粉はありませんって。自分たちだけのも、もう我々が食べるそれしかありませんって。彼女はそうしてエリアの言うことに反論することができました。でも彼女は聞き入るんです。エリアは続けてこう言いました。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。そして彼女はそれを聞いて何をしたか。彼女は言ってエリアの言葉の通りにしたとあります。 彼女と彼、息子の話です、および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかったって。いいです。これがあなたの神様なんです。これが私たちの神なんです。人間的には不可能と思える、確かに絶望というふうに思っても、神には不可能のことがないんです。そのようなことを思って、神がどんなに力のあるお方であるか、そのことを示された。彼女がしたことは何でした？神のおっしゃったことを信じたんです。そして神は彼女を祝したんです。先ほどのダビデとゴリアテの話を思い出してみてくださいます。イスラエルの人々はこのゴリアテを見て、人間的に見て勝ち目がないと思って恐れました。みんな多分言ったでしょう、俺は嫌だって、こんな巨人と戦って勝ち目なんかありえないって。幼かったダビデはこう言うんです、このゴリアテに対して。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡されるって。そしてご存知のように、石ころでもってゴリアテを殺します。これがあなたの神なんです。主が私たちに教え続けてくださっていることは、主に信頼できるという素晴らしい祝福をいただいていながら、愚かにも主に信頼しないで自分の知恵や力でもって全てのことを解決しようとする。だから不安になるんです。だから平安を失うんです。御言葉が私たちに教え続けてくれていることは、主にあってのみ私たちは勝利することができるというんです。ですから次のことを覚えてくださいます、皆さん。重い患いっていうのは、主への信頼を失ったことが原因なんです。いいです。重い患いっていうのは、あなたが主への信頼を失ったことが原因なんです。主と主の約束への信頼を失うことによって、あなたは心が騒ぐようになったんです。だからもしあなたの心が騒いでるならば、自分の心にこう言ってあげてください。魂、お前は一体何に動揺してるんだって。私には全能の神がいらっしゃるって、この方に信頼を置いて私は生きていくんだって。その時に神様の祝福があるんです。ですからまず我々はどんな神を私たちは信じたのか、そのことを覚えて、そして神の前に全ての願い事を持っていくんです。コロサイの4章の2節でパウロはこう言います。目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさいって。今我々見てきたことをパウロはこのように言うわけです。感謝を持って主の前に祈り続けていきなさいって。そしてもしあなたがそのようにするならば、イエスはあなたのその問題を、その問題が与えられたことを神様に感謝している。そのようにあなたが歩むならば、次のような結果が伴うって言うんです。神様の約束がこの7節のところに記されています。ご覧くださいます。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますって。そうすればあなたの心は守られるという話です。もしあなたが今見てきたように、6節に見てきたように、感謝を持ってあなたが主の前に願い事を持っていくならば、神様何を約束しているか、神様の平安をあなたは得るんだって言うんです。こんなふうに書いてますでしょ。全ての人の全ての考えに勝る神の平安って、 つまり神様の平安というのは我々のその人間のすべての考えに勝るものであり、すべてを超越されたものであるって。だからこの世のいかなるものをもってしても得ることのできない、そのような平安なんです。ということは皆さんね、あなたがこの神様からいただいた平安を持って生きていくことによって、間違いなく周りの人々はなぜあなたがこんな中で平安を持って生きているのか、みんな不思議があります。そうして神ご自身の素晴らしさがあなたを通して世に明かされていくんです。いいです。だから私たちはこの平安を失うことなく、しっかりその平安を持って歩み続けていくことが必要なんです。テソロニケ第2の手紙の3章の16節のところには、平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますようにと書いています。お聞きになりました？平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくれるように、平安を与えてくれるように、そのことは可能なんです。どんな時にも平安を持って我々は生きることができる。さてこの平安を神様約束してくださっているんですけども、同時にその与えられた平安をあなたは失うことがないということを約束しています。7節ご覧いただきますと、神様の平安がと入ります。神の平安が何かをするんです。で、神の平安とはどういうものかっていうのが、今お話したように人のすべての考えに勝るものだと説明されています。で、この神の平安がなすことは何かっていうと、あなた方の心と思いを守ってくれるって言うんです。あなたの心と思いを守るって言うんです。で、この心と思い区別する必要ないんです。パウロが言わんとしたことは何かっていうと、我々の内側のすべてを指したんです。なぜかっていうと、そこが影響を受けることによって、さっきから見てきているように、思い煩うという間違った結果を我々はもたらしてしまうからです。だから私たちの心がいつも正しくあり続けるために、我々は自分の心を、我々の思いを、我々の内側を正しく保ち続けていくことが必要なんです。我々の心やそういったところから、思いからはいろんな考えであったり、感情であったり、意思であったり、理性であったり、そういったものが出てくるんです。で、その部分をしっかりと守るように、そういう話なんですけど、もう一回見てください。メッセージ7節、誰があなたの内側を守るって教えてました？あなた自身があなたの内側を守りなさいとっていうことを教えてるかっていうと、御言葉は神の平安が守ってくれるっていうんです。こんな約束を神様くださったんです。あなたのその内側の部分を神の平安が守るって。で、この守るという言葉なんですけど、これは軍隊の用語です、ね、ちょうど兵士が門のところに立ってその町を守る、その姿を描いてください。そういう意味を持った言葉が使われています。神の平安があなたの心のそのところに立って、あなたの心にそういった惑わすものが入ってこないようにそこで守ってくれている、そんな姿です。これが神の約束なんです。あなたが主の前に正しく歩むなら、感謝しながら歩むならば、問題を感謝しながら生きていくならば、神はあなたの心を、あなたの思いを、あなたの内側をしっかりと守ってくれるって。神の平安でもってあなたの心は守られるって言うんです。そしてもう一つだけ見てください。この7節のところに、あなた方の心と思いをパウロはキリストイエスにあってと記しています。あなたの心を平安で保ち続けていく、それは神様の働きなんです。イエス様がその働きをしてくださるんです。誰があなたの心を守るのか、そのことをパウロは明確に語っています。主イエスキリストがあなたの心を守るんだって。だから詩編の著者はこんなことを詩編の94編の19節で言ってます。詩編の94の19で、私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばせてくださいますようにって。 すごいことを言ったんですよ、ね、思い煩いが増すときにあなたの慰めが私の魂を喜ばせてくれるように。この著者がしたことは何かって、いろんなことで心騒ぐときに自分で解決しようとしなかった、神に助けを求めたんです。神が働いてくださるときに私の心はこのような状況の中にあって喜ぶことができることを知ってたんです。今我々が見てきたように、神様の与えてくださった平安は神様によって与えられ、神様によって守られ続けていくんです。だから我々の責任というのはこの神の約束を信じ、この神を信頼してこの方に従い続けていくことです。喜びもそうだったし、寛容もそうだったし、そしてこの平安も同じように歩めとパウロを教えるんです。全知全能の神、父なる神があなたのお父さんだって、この方があなたを守り、この方があなたを養い、この方があなたを助け、この方があなたを励まし、この方があなたを導き続けてくださるんです。あなたが自分自身問わなきゃいけないのは次のことです。この神様を私は信頼して生きていくかどうかなんです。神がどういう方で何をするかもう教えてくださったの。問題はあなたが、その真理を聞いたあなたがそれを信じてそれに信頼を置いて生きていくかどうか、それがあなたが自らに問わなきゃいけないことです。この神を信頼して生きていくかです。残念なことはあなたは心配すべきでないことを心配し、心配すべきことを心配していないこと。よく考えてくださいます。心配すべきでないことを心配し、心配すべきことを心配していない。心配すべきでないこと、どうしたら長生きするか、どうしたら豊かな生活を送ることができるか、どうしたら満足を得ることができるか、どうしたら幸せになるか。神様おっしゃるんです。そんなの心配しなくていいって。あなたが心配しなきゃいけないのは次のことだって言うんです。主を喜ばせるにはどうしたらいいのかです。主の栄光を表し続けていくために何をしたらいいのかです。あなたが心配しなきゃいけないことは主に従い続けていくことです。その心配すべきことを心配して神の前を信頼を持って正しく歩み続けていくなら、神がこの祝福を持ってあなたを祝し続けてくださるんです。今日私たちは聖歌の471番を賛美しました。フランシス・ハーバガルという一人の姉妹がこの曲を書きました。完全な平安という、それがもともとのタイトルだったと言われています。彼女は43歳で主のもとに召されていきます。しかしその人生はまさにこの平安を持って歩んだ人生であったって。先ほどの歌詞はこんなふうにありました。神の賜物を安けさは川のごとく流れ来て、この心を打ち浸し、世にあることを忘れしむ、きなばきなれ試みよ、襲いかかれ悪しき者、主に隠れし魂のなどて揺らぐことやある。主はまことに増しませば、御約束に互いなし、主の恵みの振る舞いに我が心は満ち足りぬって。主の手にある魂を揺り動かす者あらち。彼女がこの詩を書いたときにこんなふうに書いてます。3番のところなんですが、すべての喜び試練は天から与えられる。分かってたんです。すべては神様から与えられるものであること。すべてを我々のために成しておられる主を完全に信頼するなら、主がすべてにおいて正しいことをその人は見出すでしょうって。そしてコーラスはこうあります。主なる神にとどまれって。心は全く完全に祝される。主が約束なされたように完全な平安と 休息を見出すって。ちゃんとこの姉妹も分かってらっしゃった。神の上にしっかりと立つことです。神の約束に立つことです。神を信頼することです。その時に神はあなたを祝し、そして神が約束されたこの完全な平安と、そして休息、安らぎを持って生きることができるって。信仰者の皆さん、この祝福をあなたは逃してません？この祝福はあなたに与えられた祝福なんです。逃してません？もしそうだったら、もう一回主に信頼を置き直して従い続けることです。私はあなたを信頼します。あなたの約束を信頼します。あなたを信頼します。どうぞどんな時でも全てのことを感謝してあなたに従っていきます。その時に主はこの約束をあなたのうちに成してくださる。いいです。そのようにして私たちは生きるんです。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの約束を心から私たちは感謝します。あなたの御言葉は真実であり、私たちにあなたの御心を教えてくださいます。主よ、どうぞ私たちがあなたを忘れたり、あなたから目を背けるようなことがないように助けてください。どんな時にもあなたをしっかりと信じて信頼を置いてあなたに従い続けることができるように助けてください。神様、あなたは私たちにあなたの平安を与えてくださいました。しかし悲しいことは、その平安をいただいていながら、日々の生活においてはいろんな不安が私たちの心を支配しています。一体何が問題なのか、あなたは私たちに教えてくださった。そしてどのようにそれを改善すればいいのかを教えてくださいました。主よ、どうぞあなたを信頼するものになりますように。そしてこの平安をいただき、いつも心にこの平安が与えてくれる祝福に心満たされて、私たちが歩み続けていくことができるように助けてください。愛する兄弟姉妹の上にどうぞあなたの豊かな祝福を与えください。あなたの祝福を喜び感謝し、そして祝福を人々の前で証しをし、分け与えるものとして一人一人が歩んでいくことができますように。あなたの祝福が一人一人の上に豊かに与えられますように。御言葉を感謝し、あなたに感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。